ヨシケンの一人社長が高くても選ばれる秘訣。こんにちは、ヨシケンです。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鳥羽幸男です。よろしくお願いします。さあ、9月に入ってもまだまだ暑い日が続きますが、
8月ですよね。
8月、収録は8
9
月なん
月
です。
か。
そうだ、そう、9月になります。さあ、3分の今日ですね、毎月この番組はですね、毎月15日と30日の発信でございます。そうね、はい、よろしくお願いします。さあ、リージェンについて、前回ね、少しお話をしましたけれども、今回から、さらに深掘って、お話をしていただきたいというふうに思っております。DJ フレームワークは4つの柱がありましたよね。で、その4つの柱の第一の柱、自分の売りを作るというところですね。ここから、お話をしていけたらと思いますけれども。よしけんさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最初にちょっとゆきおさんに質問なんですけど、ゆきおさんの売りって何なんです
おう。
か？
このね、すごいパワフルな問いですね。
そうなんですよ。
なんだろう。強みと売りって違うと思うし、どう、え、あ、答え、すぐ答えられないです。
そうなんですよ。ほとんどの人が答えられないんで、僕はこのフレームワークにしてるっていうのもあるんですけど、やっぱり僕がやっぱりそのサービスを提供してるのは、一人社長の方とか、個人事業主の方とか、フリーランスの方なんですね。そうすると、やっぱり人間としてのその売りっていうものが明確でない人って選ばれないんですよね。だから何ができるとかっていうできることをみんな並べるんですけど、それはその人の売りにはならなくてですね。同じようなものは並ぶんですよ。他の人でも同じことができるって人はいっぱいいるはずですよね。ですから、そういう中で、やっぱり自分ができることをより自分の売りにアップグレードすることがやっぱりすごく求められるんですよ。そうしないと一人社長として食っていくのは非常に大変かなっていうふうに僕は思っていて、で、そのためのそのやり方をフレームワーク化してるっていう、こういうことなんですよね。
じゃあ、ヨシケイさんのお話をこう伺っていくと、私も自分の売りをちゃんと作れるようになっていけたらいい
そう
なな
ん
と
です。
思
こ
う
れ、
の。
そんな難しいことじゃなくて、視点の問題で、だからできることだけで、まあ、売りっていうと普通、よく使われる言葉は差別化って言葉になるわけですけど、自分ができることだけで差別化するっていうよりは、まあ、できることによって、相手の感情をどう、やっぱりポジティブに変化させられるんですか、みたいなことなわけです。で、そこの、相手の感情の変化っていうところにものすごく個性が出るんですよ。その人の生き様だったり、あるいは自分が相手にこうなってほしいと、相手は優しくなってほしいもあるし、元気になってほしいとか、まあいろんな感情があるわけです。やっぱりそこの、まあ組み合わせが、まあ感情的価値っていうものをベースにした自分の売りになるわけですね。
感情的価値。
相手の感情、ターゲットの感情をポジティブに変化させることが、やっぱ感情的価値って言うんですけど、やっぱりそこの、設定をしてない人が、まあ、ほとんどなんですね。で、やっぱり最終的には、できることと、相手の感情を動かすことで、自分の売りをキャッチコピー化する。これを自分の売りの言語化って僕は呼んでるんですけど、これを一文でやっぱ表すっていうことですね。で、例えば、中小企業診断士みたいな方の場合は、やっぱりその経営のアドバイスをするっていうことだけじゃなくて、経営のアドバイスを通じて未来の不安をなくしますとか。それから、より積極的な事業を転換できるようにします、みたいなことだったりとか。やっぱり、その相手の感情をどう変化させたいかっていう、ここは結構、 思いの部分が多いので、
うん、
でもそれってその人の売りなんです。
うんうんうん、相手の感情をポジティブに変換をさせる。
そうですね。例えば、写真を撮ってサービスを提供している人なんかは、やっぱりその思い出を作って、やっぱりすごく豊かな気分にさせるとか、いや、それ、うん、結局、文の中に入れることによって自分に対してミッションになるんですよ。そうすると、そのミッションが設定されると、SNS の発信とか、そういうものの内容が全部変わってくるんですよね。だから写真を撮って、綺麗な写真撮れますだけじゃないわけじゃないですか。だから、それを、やっぱりその写真を撮って、やっぱりすごくどうなってほしいのかっていうことだったり、やっぱりすごく楽しくなってほしいのか、何なのかみたいな人は、そここそその人の個性が出るわけですよね。うん。だからその個性をベースに、まあ個性かける、できることで自分の売りを作りましょう。まあ簡単にそういうことなんですね。
相手の感情まで、なんか揺さぶるというか、そこまで考えたことはなかったかもしれない。
これはですね、アメリカのマーケティングでは当たり前なんですよ。これ、僕はもともとグロービスマネジメントスクールっていうところの第一期生なんですけど、うんうん、そこでマーケティングを勉強したときには全部ハーバードビジネススクールのケーススタディでやるんですけどね。
うんうん、
やっぱりそのブランディングとかマーケティングのところで出てくるのは基本的なエモーショナルベネフィットっていうことをよくやっぱアメリカのマーケティングが出てくるわけですね。
うんうんうん、
感情的なベネフィットっていうか価値っていうかね。
うんうんうん、
これをやっぱ抑えるっていうのがアメリカのマーケティングの基本なんですけど、やっぱり日本の企業とか日本人はマーケティングっていうのをちゃんと学校とかで習ってなかったんですよね、今まではね。しかしちょっと高度成長期で、いいものを作れば売れるって時代で生きてきてる人は多いので、
うんうん、
結局、機能的価値できることが優れていれば、選ばれるっていう時代だったわけですよ。
あ、はい、
うん。でも今は、それだけじゃやっぱり差別化とかできないし、
うん、
特にできることっていうのは、もう若い人がどんどんどんどんこういう AI とかも使ってできることができるようになっちゃってるんで、
うん
そこで勝っていくっていうのは至難の技なんですよね。
うんうんうん、
ですから、やっぱりその自分のできることを使って相手を幸せにするっていうか、まあ、どういうポジティブな感情になってほしいかっていう、まあ、そこの設定がやっぱりその人の売りになるっていうことで、まあ、これ、ツイッターで結構この内容をしつこく発信してると、やっぱりこれいいねがいっぱいつくんですよね。
うん、
できてない人が多いので
。うん、
だからそれをフレームワークとして、まあ、僕のこのリージェンの中に、まあ、一番大事な部分として入れ込んでるっていう、こんな感じなんですよ。
うんうんうんうん、はい、ありがとうございます。さあ、その一つの第一の柱の自分の売りを作るの中で、まあ、自分の売りの言語化をするためには、まずは機能的価値だけではなく、まあ、感情的価値、相手の、感情をまあ、どんなふうにポジティブに変換をさせるのかというところが、まあ、一つのキーワードになっていくと思いますけれども、自分のうちの売りを作るというところで、まあ、そのうちの今、一つの要素を簡単にお話しいただきましたけれども、
はいはい、
あと、三つの要素があるんですよね、それぞれ。
そうですね。はい、そうですね。で、自分の売りがある程度一文で設定されると、うん、じゃあ、その自分の売りを使って、どんな人を相手にするんですかっていう。ここもですね、日本のマーケティングで非常に弱い部分で、すべての人に相手にしようとするんですよ。そうじゃなくて、一人社長ですから、少ない顧客で厚い利益を取った方が絶対にいいわけですから、それはどんな人ですかっていうことでターゲット顧客の特定をしっかりやるわけですね。
それが、
で、はい。
あ、どうぞ、はい。うん、
そのターゲットの顧客が特定できたら、そのターゲットのお客様に対して、自分はなぜこの事業をやってるのか、そのターゲットのお客さんにさっきの感情的価値として、どうなって、感情的にどうなってほしいのかっていうところをしっかり明確にして、で、まあ、ビジネスゴールはターゲットのにポジティブな感情を心の中に作ってもらうっていうことが一つの、まあ、自分の売りのゴールになるわけですね。こんな感じですね。ただね、これはですね、本当に繰り返しなんですけど、アメリカのブランディングとしては当たり前のことを言っていてですね。ね、何も新しいことはなくてですね。 日本のブランディングエージェンシーなんかもこれと同じことを多分言ってると思いますけど、僕はやっぱ言葉選びにかなり気を使ったんですよ。だから最初に、これ自分のブランドを作るって言ってもいいんですね。自分の売りを作るって。
そういうことですよね、う
ん。でもね、自分のブランドを作るって言ってもね、何のことはよくわかんないんですよ。
うん、どうしていいかわからない、
うん。うん。で、自分の売りを作るの方がまだちょっとですね、自分の売りだから、まあ、売りだからねっていう、うん、まあ、そのものなので、うん、で、言葉を作るのに3年ぐらいかかってるんですよ。
うん、
最初はブランディング、あの、パーソナルブランディングとか、そんなことをやってたわけですけど、結局、その、うん、言葉の対象が広すぎちゃって、結局、相手がですね、わかんないっていうか、いや、ブランディングって何なんですかみたいな話になっちゃうんですよ。
うん、
なので、やっぱりそれいうことだと、やっぱり一人社長とかが、に理解してもらうのは難しいんだと思ったんで、やっぱりその僕はやっぱりその言葉の魔術師みたいなところがあるんで、言葉を相当考えてですね、はい、自分の売りを作るっていう、
うんうん、
これも僕のあの感情的価値の一つの手法なんで、
ね。なるほど、うん。
はい。
うん。体現していただいている。
はい。
うん。はい。ありがとうございます。どんどんどんどんね、お話がこう広がっていく前に。
はい。はい。
はい。あの、次回以降からさらにさらに、深掘って、いきたいというふうに思っております。今日は、リネンフレームワークの第一の柱、はい、自分の売りを作るの概要のね、回ということでお届けしていきました。
はい、
さあ、次回からは、どんどんどんどん、さらにね、その要素分解されているところをですね、お話しいただこうというふうに思っております。
はいはいはい、はい、
楽しみにしていてください。はい、よしけんの一人社長が高くても選ばれる秘訣、ここまでのお相手は
よしけんでした。ありがとうございました。
はい、ではまた皆さん次回お楽しみに。